トップインタビュー、いいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日お昼のひとときは、皆さんにいいね富山を感じていただく時間です。お住まいの町の市町村長を訪ねてお話を聞きながら、今の表情をお伝えすることで改めて町の魅力を感じ取ってもらえればと思っています。今日は今週月曜日に国から SDGs 未来都市に認定された南砺市の田中幹雄市長を訪ねました。トップインタビュー、いいね富山。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、富山の電気工事会社ことぶき伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は富山で薬の原薬を製造する医薬品メーカーです。医薬品の進化を支え、安全で高品質な製品の安定供給を目指します。医薬品の原薬を富山から世界へ、大和薬品工業です。
トップインタビュー、いいね富山。今日は県内では去年の富山市に次いで、富山県とともにSDGs 未来都市に認定された南砺市の田中市長です。 SDGs は国連が定める持続可能な開発目標と日本語で紹介されています。持続可能、将来にわたって住みやすい都市であり続けるため17の目標が定められ、環境やエネルギーだけでなく健康や医療、教育など社会のさまざまな分野に及んでいます。その SDGs への取り組みが評価され、未来都市に認定された南砺市の取り組みとは。新時代令和への思いとともに田中市長に聞きました。
時代が変わるっていうのは平成の時も経験してるんですけど、今回は特にワクワクした高揚感もありましたよね。それで富山県においては佐伯さんがエベレストをこう登頂したり、朝乃山が幕内で優勝したり、また今度は八村君がものすごいスーパースターになったと。これスタートを見ると富山にとっては本当に素晴らしい時代になったなって思ってます。
そして南砺にとって大きなニュースが飛び込んできました、
はい。
SDGs 未来都市認定、
はい、7年8年ぐらい前から東日本大震災の後にエコビレッジ構想っていうのをやってまして、はい、これは環境もしくはエネルギーだけではなくて、人々のこの暮らしをもう一回考え直そうよ、本当に真の幸せな街づくりをしようよっていうことをずっとやってきたんですね。なかなか市民の皆さんに浸透するのが時間かかったんですが、今住民自治の在り方っていうものもかなり理解をしていただいて、新たな街づくりがスタートしてますし、また地域包括ケアってもう多分高齢者の方々の幸せな暮らしっていうものをやっぱりずっとやり続けて10年経つんですけど、そういったものも含めると新たなこの持続可能な社会っていうものは、暮らしの中で幸福感をずっと感じられるかどうか、その中には行政の財政的な問題もクリアしてですね、そして子どもたちの生き生きとしたこの暮らしが担保できる、そういうやっぱり地域を作っていこうと思ってやってきたんですが、それがまさに、世界が言う SDGs っていうものに合致したっていう思いがあったんですね、つい 2,3 日前に発表が、されましたんで、私たちにとっては今までやってきたことが間違っていなかった、そしてこれをよりこの SDGs の未来都市を契機にですね、よりこう広げていきたいと、こういう思いでいます。
はい、それからですね、小規模多機能自治ですか、これも始まってます、
はい、これは行政でただやろうって言ってやっていけるもんじゃないので、自治振興会の皆さんに相談をしてですね、全国の先例地の方も見ていただいたりしながら、確実に進めてきていただいて、今年の4月から31の自治振興会のうち現在28の自治振興会がまちづくり協議会っていうものに変わりました。これ大きく言いますと、今までの自治振興会というものと公民館、それと地区社協というものを一つにして、地域の課題を自分たちで議論をして、そしてそれを解決していく、これができたことは非常に大きいなと思っています。
新たにまた予算もですね、はい、ある程度そこを使いながらですね、取り組んでいくという形、
はい、今までですね、形骸化しているその地域の行事とか、まあ、こういうのをやめてこういうのをやりたいなっていう思ってもこう年齢の差によってはなかなかそういうのが理解できない部分もありましたので、今回少し予算はかかりますけど、まあ、中学生の意見からお年寄りの意見まで、もしくはそういった全体が関われる街づくり、その中に安全安心が担保されたりですね、空き家対策ができたり、また地域の中で通所型サービスの B タイプというのもどんどんできてきてますので、これ介護の分野でも重要です。これからはよりですね、子育てだとか生活困窮者の皆さんのフォローだとか、そういったところに地域で住民が関わっていくということで、コストとして見ればですね、もうあまりそんなこと言ってられないんじゃないかなと僕は思っています。
これ導入された理由は何ですかね。
特に過疎が進んでいく地方の悩み、今まであった青年団がなくなったり、今まであった婦人会がなくなり、そして2年ごと その地区の役員の皆さんだけでこうずっとやっていただいた、その中で問題課題がなかなか解決できない問題がいっぱい出てきているわけですね。でそういったことを10年前から地域内分権制度といって、僕らもいろいろとこう使いやすい交付金の制度を作ったりしてるんですけど、それにも増してまだまだやらなきゃならないことがあるということを、住民の皆さんが、丸ごと地域のことは私たちやるんだよっていうような、そういう意気をやはり発揮していただくことが大事だと思っておりますので、人口が減ってきて課題が顕著に見られてきたというのが、実は南都が一番その辺が見られるんじゃないかなということだと思います。
それから運営をサポートする南都未来支援センターですね、はいはい、これもできましたね。
そうですね、行政と直接住民自治の団体とこうやることは当然協力していかなければなりません。これ共同でやるべきなんですけども、相当の部分があって、もっともっと広い範囲で企業だとかいろんなNPO 法人のような皆さんとかですね、いろんな方々がその地域づくりに関わっていただくという意味では、一つ行政とその住民自治の間に民間のですね支援体制を作る、そのお互いがそこにちゃんと情報共有しながら進めていくということが非常に大事だと思っていまして、これももう住民の皆さんの力をいただいて設立をさせていただいたと。それに合わせて実は経済的なサポートもできるような、住民の皆さんの基金を集められるようなそういう組織も今立ち上がってきますので、これからよりそういったところでファンドで小さな事業を後押しできるような、そういう仕組みができました。はい、
南都市がすでに進めていたエコビレッジ構想や高齢化が進む中、医療、介護、福祉を地域で一体的に進める地域包括ケアが将来にわたって住みやすい都市であり続けるための SDGs とマッチし、 SDGs 未来都市の認定につながったわけですね。そして令和になる直前、この4月から始まったのが住民自治の新しい形、小規模多機能自治です。将来的に持続可能な地域づくりを目指し、住民が主体になって地域の課題を解決していく SDGs への取り組みに大きな力となりそうです。トップインタビュー、いいね富山、南都市の田中市長に小山健一が聞いています。 SDGs や新たな住民自治への取り組みに対し、市の外からの応援も広がりそうです。
東日本大震災の後、エコビレッジ構想というものを立ち上げました。その中でやはり住民自治の組織が変わり、また住民の皆さんがファンドを集めて事業に取り組むということ、これトータルして考えて、まちづくりの核として考えてましたら、まさにこれが SDGs という動きにぴったり来てるっていうのに、私たちはですね、実は本当に感動したのを覚えてるんですね。で初年度に手を挙げてなんか申請をしたいなと思ったんですが、その時に実を言うと、その町づくりの小規模多機能自治型の町づくりがまだ、住民自治がまだ確立していなかった。あと山から出てきた材料をペレットにしたり薪にして使う、そのエネルギーの循環も実を言うとまだできてなかった、はい、 でファンドとか新たなこの住民自治のサポートというものも実を言うとまだできてなかった。これが一気にですね今年の4月でほぼ揃ったので、ちょうどこのタイミングで申請を出そうということで取り組んできたところです。南砺市にとっては山もあり川もあり、そして田畑もあり、こういったやっぱりもともと日本の原風景ですので、そういったものをどうやってみんなで守っていこうか、もしくは立派な家があるんだけれども空き家になってどんどん来てる、これをどうやって使っていこうか、もしくは子どもたちがどんどん減ってきてる中で、やはり U ターンをしてきてもらう人たちのために、このふるさとはどれだけ誇りを持って暮らしていっていただけるか、教育とかの問題なんですけど、そういったことをトータルで考えると、まさに今世界の課題と南砺市の課題というのは全く同じだと思ってまして、人口が増える減るというところにも両方の問題もありますので、我々のところは人口が減るというところの問題がやはり一番大きな問題ですので、そういったことも含めて改めてSDGs というものをみんなで勉強して、で市民の皆さん、企業の皆さん、そして行政もひっくるめてですね取り組んでいくことこそが新たな未来につながっていくものだと思っています。
南砺市に思いを寄せて市外に住んでいても応援してくれる応援市民ですか、はい、これが増えているという話ですね。
はい、地方創生総合戦略を作るときに、私の知り合いの方が、人口は減るんだと、人口は減るけれどもネット社会にいる私たちはそれぞれの好きな地域を応援できるんですよねっていう話があって、あの時はですね貢献市民とかですね、そういった言葉、応援市民とか4年前ぐらいですかね、こうすごく感動してね、あこういうのってあるんだなと。例えば我々がふるさと納税もそうだし、南砺市の出身の方もいつもふるさとを思っていただいている、そういう仕組みっていうのは、こう2つ目の住民票みたいな、そういうものと一緒にですね、やっぱり大事なことじゃないかなと思ってですね、で総合戦略の中で応援市民を増やそう、こういうことで取り組んでいます。今650人余り登録をいただいてかなり増えてます。でこれは今総務省の方では関係人口って言われて、全国的に今移住定住の一番スタートは交流人口と次の段階の関係人口だって言われてるんですね。ですからそういった方々に今イベントだとか、もうさまざまなことにお手伝いいただいてる、そういうことです。
人口が減る中、ネット社会の利点を生かした応援市民の募集、イベントなどの手伝いだけでなく、観光や買い物で南砺市を訪れたりPR したりすることも応援ということですね。応援市民の増加イコール南砺市の関係人口が増えるということで、人口減少に悩む市の活性化につながりそうです。
富山の電気工事会社ことぶき電設、人と町の毎日を守り、一本の電線の先には家や会社、お店、学校など皆様に喜びをつないでいきます。技術スタッフ募集、詳しくはウェブでことぶき電設株式会社。
トップインタビュー、いいね富山。今日は南砺市の田中市長にお話を伺っています。ここで新時代令和になって初めての夏、南砺市のイベントの紹介です。
今年の夏は南砺市は暑いですね、合併して15年、で一つは演劇の村戸賀村がありますので、これに関しましてはロシアとの共同開催でシアトリンピックスというものが8月の23、9月の23まで、で今回4年に一度の稲見のですね国際黙食キャンプっていうのも8月にございます。また毎年すき焼きミーツザワールド、これもワールドミュージックの祭典ということで有名なんですが、今年の一押しの企画はですね、はい、7月の27日から2ヶ月間福光美術館においてですね、宗像志功の、福光時代展、はい、これをぜひ皆さんに紹介したいと思います。今宗像志功さんっていうのはいろんなこうところでヨーロッパも含めて有名なんですけれども、この6年8ヶ月この南砺市に疎開をされてお住まいされた時に、本当に浄土真宗もしくは市民の皆さんとの交流の中でこう作風が変わってきたって言われてるんですね。でその本当に自分たちの この町で宗像志功さんが住んでこういろんな意味で世界へ羽ばたくきっかけになった、それが福光時代とこういうふうに言われてまして、その展覧会がですね福光時代展ということで全国を今回っています。釧路だとか、そして東京の百貨店でもございましたし、鹿児島でも開催されてかなり今反響が大きいわけですね。そこで、今回7月の27日から9月の23日まで地元中の地元、福光の美術館でこの展覧会を開催するということでございます。世界中で活躍された宗像志功さんなんですけれども、ここにお住まいをいただいた時代にですね、作られた作品を描かれた作品を中心に展示をしますので、そういった意味ではこれから本当に盛り上げていきたいなというふうに思います。
宗像志功の福光時代展は今月27日から9月23日まで南砺市の福光美術館で開催されます。田中市長がおっしゃる通り、この夏は他に国際舞台芸術の祭典シアターオリンピックスや稲見国際木彫刻キャンプ、すき焼きミーツザワールドとイベントが目白押しですから、応援市民になったつもり、いや応援市民になって南砺市を訪れてみてはいかがでしょうか。トップインタビューいいね富山、今日は国から SDGs 未来都市に認定されたばかりの南砺市の田中市長に聞きました。トップインタビューいいね富山、来週は船橋村の金森勝夫村長に村が進める子育て共助のまちづくりの新しい動きについて伺います。さてこの番組をリアルタイムでお聞きいただけない方はラジコのフリータイム機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山のホームページポッドキャストでも聞けます。それではこの辺で、担当は小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、富山の電気工事会社寿伝説の提供でお送りしました。